ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。さあ、1月も終わりですね。もうね、来月2月はね、もう28日間しかありませんから、短い。もう気づいたら3月になりますからね、今からいろいろ準備していかないといけないわけですけれども、来月はねビッグイベントがありますね。みんなねバレンタインとかねイメージするかもしれないんですけど、私にとってはですね、まずガンダムのプラモデルを作るガンプラ会というのをですねやる予定になってまして、2月の頭にですね、今のところ12人ぐらい、参加者が集まってるんですけど、業界のお友達とかと、ガンプラを作ろうという会をねやろうと思ってます。私もガンプラはよく買うんですけれども、どうしても作るタイミングがなくて積んでしまったりしてるんでね、内心ねプラモデルは一人で作れよと、ね、思ってるんですけれども、まあみんなで集まってねだらだら話しながらプラモデル組み立てたり、まあ初心者のね、人とかもねいるんで、なんか教え合ったりしてね、プラモデル作っていければなと思ってます。完璧にガンダムビルドファイターズに影響を受けてます。完全にねバンダイさんの思うツボなんですけれども、思うツボになっていきたいなと思いますね。ガンダム好きなんで、それでですね、ガンダムの話はこれぐらいにしといて、あとは妖怪の企画がですね本当に地味なところでね、とりあえずやってみようっていうことで今までやってきてるんですけれども、今年も妖怪オンリーが、4月の19日行われます。でね、また妖怪の朗読会もやりますよ。今度はね新人のね女性声優がね結構出ると思います。なんかねやっぱりベテランのね有名な声優さん呼ぶギャラはないので、まず女性声優とかで新人の方でもう重度の妖怪好きだっていうね大丈夫っていう人をね、どんどんキャスティングしていきたいと思います。夏ぐらいにはちょっと大きい感じでできるんじゃないかなと思ってますが、皆さんね今年も、妖怪企画このなんかね、インディーズシーンで盛り上げていきたいと思いますんで、まずはよろしくお願いします。
妖怪雑記ラジオ。
つくもや。
妖怪の名前漢字って難しいですよね。そんな時お役に立つのがこちら、妖怪名 IME。 妖怪の名前や関係する名詞が300余り登録されています。これをあなたのパソコンにインストールすれば、ほら、うぐめだって一発変換。妖怪名 IME で検索。
つくもや。
妖怪雑記ラジオ。
声優と妖怪。さあ、こちらのコーナーはですね、どういうコーナーかと申し上げますと、妖怪の朗読会をですね、地味に昨年3回ほどやらせていただいたんですけれども、思ったんですけど、あれですね、声優さんに妖怪好きな人多いんじゃないかと。で、特に女性、これね、私もね、特に女性にばかり声をかけてるとかじゃないんですけど、妖怪好きって言うとやっぱり女性の方が多いんですよね。で、怪談とかの朗読会ですと、毎年夏にチャフーリンさんがやられてたりとか、昨年ですと、夏目友人帳の田沼役の堀江一馬さんが四ツ谷で怪談っていうのをやられてましたけれども、まあね、妖怪関係の、作品に出られてる方とか声優さんが、怪談会とかやるのは多いんですけれども、一応私今年も妖怪の朗読会という形で、やらせていただこうかなと思ってまして、で、まあ、怪談と妖怪何が違うかっていうと、怪談っていうと不思議な話とか、もうでも大体が皆さんが期待するのが怖い話なんですけれども、妖怪っていうのはやっぱり昔話的なものですとか民話的なものですとか、そういったものをまあ入れていきたいということですね。あとはまあ怖いだけじゃなくて、ライトノベルとかにも妖怪もの多いですから、 そういったものもやっていきたいとね、いろいろ、朗読の中に織り交ぜてるんですけれども、本当にね、妖怪朗読会出てる方、今まで同じ事務所の小磯さんっていう男性を除いて、全部女性なんですけど、やっぱりね、なんかね、女性は妖怪好き多いですね。なんか、鬼太郎好きもなんかね、南紀の鬼太郎が可愛いとか、言ってる人大体女性ですし、なんでかなって考えたんですけど、まずやっぱり男の子はね、ロボットとかに行っちゃうと思うんですけど、女の子はやっぱりそのね、人外物にちょっと、子供の頃から行きがちだというか、少女漫画にも絶対そういうの入ってきますしね。はい。少女漫画で、非現実的な内容を書こうとしたら魔法少女的なものとか、あとは吸血鬼とか、あやかしが出てくるっていうのが多いんですよ。少女漫画であんまりロボットものとかってないじゃないですか。やっぱりね、なんかそのバリエーションがちょっとね、少年漫画よりも少ない部分があるので、それでやっぱり妖怪好きの女の子、ベースができてんじゃないかなと思うんですけどね。僕的には夏目友人帳の、にゃんこ先生の井上和彦さんが、ものすごく好き で最近全然考えてなかったんですけど、気づいてなかったんですけど、私ガンダムも好きなんですけど、ゼータガンダムのジェリドなんですよね、井上和彦さんって。うわ、ジェリドがにゃんこ先生やってんのかって考えるとね、なかなか面白いものがありますね。もうにゃんこ先生大好きですからね。もう本当に朗読会とかね、いつか、井上さんがやられることがあったら、聞きに行きたいなと思ってます。で、お世話になってる声優さんで、一流祭、定優さん、忍たま乱太郎のしんべえとか、あれですね、ちびまる子ちゃんのまる子のお母さんとかですね。あと、男性に引きがあるっていうと、北斗の拳のバットとかね、これね、北斗の拳のバット好きですって言ったら、怒られたんですけどね。そんな昔のこと言うな、みたいな。あの頃は私も若かったわ、ってね、言われたんですけども。定優さんもですね、講釈師、講談師の方ですから、妖怪とかそういうお化けが出てくるような話もやっぱりね、やられてるようで、妖怪の朗読会とかって言うと、おー、いいねって言っていただけましたからね。やっぱり、テイユさんも女性ですから、女性の方はそういうお化けとかね、好きな人が多いんじゃないかなと思いましたね。本当に妖怪の朗読会をやろうっていう時に、妖怪が好きですってね、言ってくる男性の方って本当にあんまりいないので、何なんだろうなと思うんですけど、なんか、やっぱり、なんでしょうね、女性の方がそういう見えないもの的なものを求める、気持ちっていうのが多いんですかね。そこはね、非常に勉強になりました。で、朗読会で妖怪をやるということは、実は結構妖怪にとってはいいことというか、本質に迫ったことで、まあ我々のような妖怪はですね、姿が見えて、どっかに生きているというよりも、生きている感覚、妖怪が存在している感覚を人間がキャッチして、存在がね、認められているものなんですよ。だから、水木しげる先生が、言われたことでね、妖怪は見えんけどおるっていうね、その感覚を絵にしたのが水木しげる先生の妖怪キャラクターですから、元々は不思議な現象が起きて、それをどういう妖怪がやってるんだろうって人間たちが考えたものが妖怪ですから、ね。その語って誰かに伝える。こんなことがあったんだ。実はあの山の中にはこんな奴がいるんだ。こんな現象が起きたんだ。あ、じゃあそれはこんな奴がやってるんじゃないだろうかっていう、語ることの中にね、妖怪の本質があるんで、その、ね、朗読という、目に見えないものを言葉によって表現する、伝えるっていうことは非常にね、妖怪とね、親和性が高いんですね。だからというわけじゃないんですけれども、私、真の姿はね、妖怪の総大将ぬらりひょんですから、人間界に妖怪の素晴らしさを伝えるために まあ、朗読という形態をとって、ちょっとずつちょっとずつ人間界のね、侵略をしていってるというところになりますね。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪物産展。さあ、今回はですね、私はもう妖怪のね、小説とかも結構いろいろ読んでますけれども、もう定番じゃんってね、皆さんに言われてしまうと思うんですが、高橋ゆた先生の大江戸あやかし繁華帳、雷獣ビリビリ、こちらを紹介させていただきたいと思います。これは徳間文庫から、出てるんですけれども、全部で、3冊かな、出ていて、コミック流化なんかで、コミカライズもされました。この話はですね、いわゆる、池波正太郎的な世界観に妖怪が出てくるというようなイメージになってまして、作者の高橋ゆた先生自体も池波正太郎好きですね。鬼平犯科帳とかの池波正太郎先生、剣客商売とかね、書かれた池波先生のファンでして、高橋先生が、まあ、鳥物帳を書いた、ね、妖怪が何か事件を起こしてそれを解決する。ただですね、これが生臭い事件というよりも、ちょっとしたよくできたコメディ映画のような設定の話が多くてですね、雷獣ビリビリのシリーズのこの一番初めの巻、もう雷獣ビリビリっていうね、タイトルなんですけど、これを読んで思ったのは、まあ、コント的というか、劇的というか、ストーリー展開が明瞭なんですけど、設定がね、よくできてるんで、一話一話がすごい粒揃いなんですよ。で、こういうよく妖怪のシリーズものっていうのは、なんていうか、一話一話は、こう、まとまってるけれども、結局、一つの巻で、一つの大きな話になってるとか、いわゆるその、まあ、連載漫画みたいになってることが多いんですけど、この雷獣ビリビリに関しては、その、大きな流れがありつつ、一つ一つの話がすごく、短編としてもあくまで成立してるというか、非常にクオリティの高い、お話になってます。私が好きなのは、この、巻に入っている、江戸城を天狗が一匹で、襲来というか侵略してくるっていう話で、天狗がどんどん江戸城にね、近づいてくるんですけど、一匹でね、一人で。それがなんかいわゆる戦争ものみたいな、感じで、第一次防衛戦突破されましたみたいな感じでね、どんどん江戸城のね、侍たちを倒して近づいてくるんですよ、本丸に。それがね、よくできた設定だなと思いまして。あとはめちゃくちゃ好きなのがね、もうこれだけで短編にしてほしいって思ったんですけど、徳川家康の料理人を務めていた人がですね、江戸時代、まあ何百年が経って復活して、料理勝負をするっていうお話がありまして、これが非常に、よくできているお話でですね、まあ、徳川家康が、なんか、天ぷらか何かに当たってとか、なんかで、亡くなったっていう俗説がありますから、それに乗っ取ってその時の、料理人とか、いう人がですね、幽霊になって復活してくるんですよ。で、まあ、俺を倒せる料理人がいたら成仏するみたいな話になってですね、料理勝負をするわけですけど、その料理勝負の決着のつけ方が非常に素晴らしい。時代小説として、これ以上ない決着になってるんです。正直言っちゃうと、ああ、もうネタバレになっちゃうけど、ああ、なるほど。料理だけで決着しないんだっていうところがですね、このシリーズが時代小説であるゆえんと言いますか、ぜひね、その話だけでも、包丁幽霊という話ですけれども、その話だけでもまず読んでいただきたいところですね。大江戸あやかし繁華帳雷獣ビリビリ、高橋ゆた先生、徳間文庫から出ています。おすすめでございます。
この番組は、
青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメントタイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。